静岡クエスト。このコーナーは私たちの町静岡の食、文化、スポーツなど各曜日でテーマを絞って探求していきます。この時間はアイラブ静岡協議会の協力でお送りします。さあ今日のアイラブ静岡協議会なんですけれども、元県議会議員そしてスプリングジャーマニーフェス実行委員長の山田誠さんにスタジオにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやお久しぶりです。
久しぶりですね
もうどのぐらいぶりでしょうか。
7年ぐらい。
あ、そんな経ちます。
コロナ前ですからね。
そうですよね。
そうです。
静岡の歴史をいろいろ教えていただいたんですよね、誠さんには。で今回はどういったお話をしてくださるんでしょうか。
今回はですね、110年前、ちょうど今昭和100年ですよね、
はい、
110年前です。さらに10年前です、うん、静岡に107人のドイツ人がいたというお話なんです、
はい。
日露戦争の後数年後に第一次世界大戦始まります、
はい、
そこで中国の青島に、ドイツ人がいました。で、はい、ドイツと日本戦争したので日本とイギリスで、青島を攻めて、そこの捕虜のうち107人が静岡に、はい、収容されたんです。
うーん、でそこからどういうことが起こっていくんですか。
なんでその捕虜の話がこうつながってるかというと、はい、その捕虜の歯の治療をしてたのが私の実はおじいさんが歯医者で治療してたんです。そういうことの話もあって、
はい、
ちょうどその中で一人、ちょうど今から110年前、1915年の4月の13日に、はい、ドイツ人の、グスタフ・マタイスさんという方がちょうど亡くなられてるんです、そしてそのお墓が靴の屋の蓮一というお墓 の, あのお寺の横にある陸軍墓地にありまして、
はい、
その慰霊祭をまずはやろうということを、これは地元の方と一緒になってですね、ドイツ大使館と何年か前から話をしてたんですが、
はい、
コロナでできなくて、それでコロナ明けてやっと去年初めて、慰霊祭と、そしてもう一つ、そこの看板、お墓が何であるのか、その看板をですね、ドイツ大使館の力借りて除幕式を行いまして、
はい、
そこからの始まりで、今度はそれをもっと静岡の市民の人たちに、
はい、
こういう歴史があったんだってことを知ってもらおうと、静岡のね、今につながることにもね、いくつかつながってるんです。
なるほど。で、そういったことが経緯でスプリングジャーマニーフェス2025が企画されたってことですね。そうなんです。
ちょうど4月なので4月にやろうということですね、
はい、じゃあそういったドイツの関係のお店とかどういったフェスになるんですか。
そうですね、まあ初めてやるフェスですので、まあドイツに絡んだものをいろんなものをこう出してみようかということで、はい、まずは一つは車ですね、
はい、
もう皆さん知ってるベンツ、BMW、
はいはい、
そういったものが展示をされる、
はい、
それ以外にドイツの、料理を提供できるのが、ソーセージとかですね、
はいはいはい、
あとはビールです。でビールは富士宮からですね、ドイツ人の方がこの静岡県の富士宮でドイツの製法で作ってるビール、これも提供しようといういろんな形でですね、もともとなんで七軒町っていう話は始まりはですね、七軒町のちょうどフランセという伊勢丹の前ですね、ここにヤギパンというパン屋さんがありました。そのパン屋さんでドイツ人がパンを作ったりお菓子を作ったりして製法をこの静岡のパン屋さんに伝えたんですね。でちょうど大正時代の頃のあの頃は、
はい、
ちょうどパンがね全国に広がり始めた時の広がった時なんです、だから皆さん知ってるユーハイム、バームクーヘンの、
はい、
あのユーハイムさんも捕虜の中の一人なんですね、ただあの方々は神戸の方にいらっしゃったと。
はいはいはい、はい、そういったものもつながりもあってやっぱこのスプリングジャーマニーフェスの会場がこの七軒町通りだったり
呉
服町通りになるわけですね、
はい、
これ七軒町通りっていうとあそこのこのお膝元の通りと呉服町通りっていうともうずっと一本
スクランブル交差点までの間を使って、
はい、
そちらは関連のイベントとしてユーロカー、うんうん、ヨーロッパの車とかですね、あるいはそういったもの、ただできるだけお店はドイツのものに近いものを出そうということでですね、そういったこう企画をしてます。でもともとね、はい、ドイツの捕虜の方々がサッカーも実は静岡の人に教えてるんです。
ええー、 だからサッカーの街静岡になったんですか。
そのことも一つ理由があるんです、師範学校の先生と学生さんにサッカーを教えたんですよ、
はい、
でサッカー部が初めて静岡県内にできて、関東の大会に出場してる。
じゃあもうなんてすごい関わりがあるんですね。
ありますね。だから本当にね、静岡っていうのは、うん、あそういうこう昔生まれた文化が、うん、あるいは歴史がいっぱいある街なんだよねっていうのをね、うんうんうん、知ってもらいたいなと思ってます。
いやさっきちょっとこうどんなものが出展するよっていうお話の中でやっぱあの BM とかそういった車のメーカーもそうですけど、何やらこう本場のそのドイツのビールの製法で作られたそのビールのお話も、だからもうなんて食も楽しめて、そういった車好きな人とかも楽しめてというところなんですけど、そのビール、はい、僕もクラフトビールとかめちゃくちゃ好きなんですけど、そのお店の名前ってなんていう、
富士宮にあるバイエルンマイスタービールというお店です。
僕はあのクラフトビールフェアとかそういうので聞いたことないお店の名前なんですけど、なんか特別なあれがあるんですか。
う
ん、
このバイエルンマイスタービールの、
はい、
やってるドイツ人の方は、
はい、いや
俺のはクラフトビールじゃないんだと、
お
もう本当にドイツの昔の製法で作ってる、
はい、
もう純粋のドイツビールだからクラフトビールじゃないんだという、うん、そういうこう一つのねポリシーがあるんですね、
はい、
ドイツビールに対しての思い入れというか熱い思いがあって、
はい、
ですからねこのバイエルンマイスタービールはねドイツ大使館御用達のビールなんです。
あ、ですからそうなんですね。
いろんな行事があると必ずこのビール使ってます、ドイツ大使館の。私も 2,3 回ね、
はい、
行ってるんですけどね、大使館の行事とか、
う
ん、フリゲト艦が入港した時 の、
はい、
あのパーティーとか行ってるんですけどね、家内と2人でその時もねこのビールなんですよ。
いやでもやっぱこう普段のそういったビールフェア、ビール祭りみたいなところにはそのね一切出てないところをやっぱこう山田誠さんがこうちょっと出てよっていう話で出てくれることになったんですか。
そうなんです。お願いに行きましてね、まあつながりがちょうどドイツ大使館でねつながりができてきたもんですけどね、はい、でまあこの当日はね来ないんですけど、はい、5月には慰霊祭をそのお墓のところでまたやるんです。それにはね駐在武官がドイツの制服で来ていただいて、
はい、
花輪を捧げるというそういった行事もや
ります。なのでちょっとねこれそこで飲めるのかっていうのもあるかもしれないですね、美味しい料理だったり。いや
そうですね、なかなかね静岡に出店はほとんどって言ってほどないですから、ですから来た方々は絶対楽しめるんじゃないかなと思います。
これちなみに日程が4月の29日火曜の祝日になってるんですけども、時間帯は何時から何時まで。
29日の11時30分から17時30分、
はい、
約6時間ですね。
おなのでぜひこの日にね、祝日ですので足を運んでいただきたいなと思うんですけど、今言ったまあ飲食ができるマルシェがあったり、あとドイツ車だったりドイツビールソーセージ、ドイツのパンとかそういったドイツにちなんだものもありますけど、なんかステージもあるんですか。
ステージはですねちょうどアルティエで、
はい、
試験所通りのですね、
はいはいはい、
開催します。
じゃあそういった情報なんかも何かホームページとか見たら分かりますか。
スプリングジャーマニーフェスでですねインスタグラムを作ってますので、
はいはい、
スプリングジャーマニーフェスで検索していただけるとインスタグラム、検索ができますので、
はい、では気になった方はぜひそのインスタグラムスプリングジャーマニーフェス2025チェックしていただきたいなと思います。開催日時改めて4月29日の日曜日火曜祝日、11時30分から夕方の17時30分まで、会場は七軒町通りと五福町通りで開催されているということです。七軒町通りが、まあ、ドイツに
メイン会場です、ね、
メイン会場、はい、で五福町通りになるとヨーロッパの、
はい、そうですね、
はい、なのでぜひ1日楽しめるイベントだと思いますので足を運んでみてください。気になった方はぜひインスタグラムでしたっけ。
そうです、
はい、スプリングジャーマニーフェスチェックしてみてくださいということで、今日素敵なお話をありがとうございました。
いやこちらこそありがとうございました、はい、
ということでスプリングジャーマニーフェス実行委員長の山田誠さんに素敵なお話をお伺いしました。 静岡市中心市街地お待ちのエリアのイベントを簡単に知ることができる LINE アプリお待ちイベントガイド、皆さんやってますか？この街の中で、あ、このイベントなんかやってるけど何なんだろうとかっていうね、そういったものがですね、日付だったりキーワード検索でこの来月行われるあのイベント情報知りたいとか、そういった時にも便利です。登録はアイラブ静岡協議会のホームページからぜひぜひチェックしてみてください。ということで今日は静岡クエスト、次回もお楽しみに。